この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、スーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は8月31日日曜日、時刻は9時を回っています。
はい、今日はいい天気でしたけどね。
そうですね、ここ最近ちょっと涼しくなってきましたね。
そうですね、うん、本当昨日なんかもね過ごしやすい一日、ね、
そうそうそう、あの昼間でもギラギラしてないじゃないですか。
そうですね、
外歩いててまあ暑いなとは思うんですけど、うん、あのほんまに夏真っ盛りのもう外一歩出ただけでムーッとした空気に包まれるとかっていうのはないよね。
そうですよね、
意外とこうさっぱりした感じですよね。
そうそうそう、うん、なんかこう秋口っていうような感じの天候になってますけどね。
特にここならではね、あの夜がすごい冷えますよね、うん、
ですよね。
私あの窓開けて寝てたら寒って起きましたからね。
はいはいはい、だから先週ね、あの大雨というか雨が結構降ったじゃないですか、はい、うん、それぐらいから結構朝晩は寒くなってきてね。
そうですね、う
ん、過ごしやすいですよね、
まあ、でもこれでもう夏終わっちゃうんかな。
うん、いやまだ残暑が
来るかな、
来るかとは思うのですが、
まあ、まだちょっと安心したあかん気はしますね。
そうそうそう、
ちょっとご気持ち的に私らなんかね、女性の場合やと、うん、洋服が困るんですよ、
はいはいはい、
ちょうどこの季節の変わり目の時に着る服に悩んで、うん、
なるほど、
まあ、朝方ちょっと冷えるから長袖薄いの着ていこうかなと思って、うん、お昼頃に暑ってなることがよくあるんですね、
はい、
で例えば奈良から大阪に行くと暑かったりとか、
うんうん、
だからね、そのこの時期に本当に洋服に困るんですよね。
あ、うん、ちょうどね、暑いか寒いかみたいなところですよね。
そうそう、だから脱ぎ着できるのにするにはするんですけれども、うん、それでもちょっとこう薄いなと思ってちょっとね秋風の生地のにしたりすると、
はいはい、
まだ暑かったりね。
僕思うんですけどね、
はい、
あのダウンあるじゃないですか、
うんうん、
まあ、軽いね、はい、ダウン結構あるじゃないですか。
ありますね。
あれね、朝方ちょっとだけ羽織っといてね、それで出かけて、
うんうん、
もうあれ袋に入れたら軽くなるじゃないですか。
あ、確かに、
うん、それをもう今の時期から持ち歩いた方がいいのではないかなと思うんですよね。
まあ、袖があるのまでするのはちょっと暑いかもしれないですけど、うん、ベストタイプとかね、
そうそうそう、
うん、ある程度風通しの良さそうなんだったら、
うん、
変にこういっぱい服着るよりかはいいかもしれないですね。
ですよね、
うん、
先日ねショッピングモールで、はい、昨日やったかな、
うん、
ちょっとダウンで、
うん、
パーカーがついて、
はい、
ちょっと毛皮じゃないけど、
うんうん、
なんかついたような、
はい、
の着てる女性がいてました。
ああ、もうそんなん着てんねや、
うん、
なんかちょっと先取り感満載ですね。
そうそうそうそう、だから季節を考えてね、
はい、
ちょっと寒いな思ったらそういうのを羽織ってみるっていうのもいいかもしれませんよね。
そうです
ね、
まあ、本当にあのちょっと朝晩がね奈良なんかずいぶん冷えてきましたんで、うん、
はい、
あの体調崩されたりね風邪ひいちゃったりなんていう方もいるかもしれませんから、
はい、
まあ、あんまりこう見た目ばっかり気にせず、
うん、
でもそれでいておしゃれにねできるんだったらいいですもんね。
そうそうそう、
うん、
だからなんか暑そうな格好してない言われたらおしゃれは先取りせなあかん、ね、
どんなに中身が厚かろうが
そうそうそう
頑張るんですみたいなね。
そうそうそう、
顔真っ赤にしながら言ってる場があるけどな。
まあね、
うん、
だけど本当に半袖の T シャツ1枚でね、
はい、
ダウン着てたらおしゃれは思うよ。
まあそうですね、
う
ん、
だからそういう格好もいいのではないかなとは思いますけどね。
そうですね、これからはまた、はい、あの冬物のね格好の方も目につくのかもしれませんけれども。
ですよね、
まあ、まだもうちょい残暑はありそうなんで。
そうそう、
はい、皆さん風邪ひかないように気をつけてくださいね、
う
ん、
来週天気が良さそうなんでね。
そうですね、まだ、うん、暑さは帰ってくるようです、
はい、
さあ話は変わりますが、
はい、
あの先日私初体験行ってきまして、
はいはい、
あのヨガはね、まあ、ずっとここのとこ、うん、まあ、数年1年ほどやってるんですけど、
はい、
そのヨガの中でもあるジャンルをやってきたんですよ。
ジャンルっていろいろあ
る
のかい。
あるんですよ。
ほうほう、
その中でねカゴヨガっていうのをやってきたんです。
カゴヨガ、
うん、分からへんでしょ。
分かんないですね。
だからイメージ的に顔めっちゃ変な顔してそうなイメージあるじゃないですか。
普段からそうやん。
いやそんなことないよ、普段シュッとしてるよ。うん、シュッと、まあそれはええね、ラジオやからな。
まあな、
うん、でね、その顔ヨガって、うん、私の中ではこう顔をねそれこそグニグニグニグニ動かして、
はい、
マッサージするようなイメージだったんですけど、
はい、
ちょっと違ってました。
うん、
うん、あのねなんかあの顔 の、そのまあ歪みだとか、はい、あとはその重力に負けてこう顔がね垂れ下がってくるので、
してきますね。
そうですね、うん、それでこう例えばシワになったりとか、はい、あの目が小さくなってまぶたが落ちてくるとかね、うんうん、あとおでこにシワができたりとかってあるじゃないですか、
はい、
ああいうのをこう、まあ、リフトアップをしたりとかするのって、うん、まあ、もちろんあの顔をそのマッサージするのもいいんですけれども、うん、人間の体って全部つながってるらしいんですよ。
確かにね。
で、うん、それで骨盤ってあるじゃないですか、腰のところ、はい、うん、あの骨盤の歪みとかを治すと、はい、顔の歪みも治るらしいんです。
お
ー、ちょっと不思議でしょ。
そうやね、
うん、
性格の歪みは
それはね、あの自分で直して
なるほどね、はいはい、
いやでもね、あの初めてやってみたんですけど面白かったですね。
お
ー、だからその顔ヨガのコースに行くと、はい、まず普通にこうヨガの格好を着替えるんですよ、スポーツウェアみたいなにね、うん、で何するのかなと思ってたら、寝っ転がってこう足をいろいろ組んで、はい、まあ、ちょっと倒したりとかしてね、うん、いわゆるその骨盤の歪みっていうのをまず直すんですね。
あー、なるほど、はいはい、
で最初に、一番最初に足の長さってこう何ですかね、こう座った時にね、足投げ出して座った時にで、うん、大抵の方って足の長さ右左違うんですよ。
そうですよね、
うん、あえて骨盤が歪んでるかららしいんですけれども、うん、はいはい、それをこう骨盤を調整するための運動とかね、ヨガをやることで、うん、調べてみたらその後足の長さ揃うんですね。
お、
まあ、まあ一時的なものかもしれませんけれども、
はいはい、
で揃ってそっから初めて顔のリフトアップとかやっていくんですけど、うん、
ああなるほどね、
なかなかね気持ちよかったですね。
ですよね、うん、だって足の長さ違うわけでしょ、
はい、
ということは歪んでるわけでしょ。
そうそうそう、
それがまっすぐになるだけでも気持ちいいでしょうね、
うん、そうなんですよ、うん、だからやっぱり自分の体のね芯の部分がやっぱり歪んでるん で、
はい、
で先生がおっしゃってたんですけれども、うん、まあ、こうやってこう運動するヨガをすることで体の歪みって一時的には治るんですって、
はい、
で人によってその歪みが治ったのがどのぐらい持つかは違うらしいんですよ。
確かにね、
うん、だから早い方だと例えば3日ぐらいでもう元に戻っちゃう方もいれば、はい、1週間2週間続く方もいらっしゃるんですって。
あ、なるほど、ね、
ただやっぱりこう続けていかないと、まあ、普段からこうしっかりと筋をね通してやっておかないと、はい、やっぱどんどんずれていくらしいんですよ。
まあね、うん、職業とか持ってるカバンが重いとかいうのもあるやろうしね。
どっちの方で持つかとかね。
ですよね。
あとはその足の重心とかもあるじゃないですか、
はいはい、
で足をよく組む方とか、うん、そういうのもやっぱ反応してくるというかね、変わってくるんですね。
でしょうね、
うん、
よくあの体操選手で、はい、テニスの選手なんかは、うん、右腕っていうか、まあ、利き腕がね、まあ、右腕の方は、はい、右腕だけ長いとかね、
あ、言うよね、
うん、そういうのと一緒でね、
そうやね、
それをこう体操で直しても、うん、またすぐなるんでしょうね。
そうなんやね、だから普通に別に私なんか運動なんか一切せえへん人なんですけど、
はいはい、
まあ、そういう人ほど普段の生活のその歪みっていうのが出てきちゃうから、
でしょうね、
うん、だから先生が言うには、まあ毎日とは言わないけれども、うん、せめて1週間に1回とか、はい、2週間に1回とかそういう運動をして体の歪みを直していく方が、うん、いろんなところに影響してくるからいいですよって言ってましたね。
ですよね、本当に内臓とかも良くなるみたいですしね。
そうそうそう、だからなんかそのお腹の中、骨盤ってねやっぱり骨じゃないですか、
は
い、
うん、
でその中に内臓って入ってるでしょ、
はい、
なんかその骨盤の歪みが治ることで内臓を入れるいわゆる箱の部分が大きくなるんですって、
はいはい、
でそしたら内臓がすごくこう動きやすくなったりとかね、
うんうん、
位置がしっかり落ち着いたりとか、
うん、
よくあの胃下垂とかあるじゃないですか、
はい、
胃が下がってたりとかね、
うん、
であんなんとかもやっぱりこう内臓の位置が入りたいのに入る場所がないとかっていうので上がってきたり、
あ、なるほど、ね、
下がってきたりとかっていうのがあるんですって、うん、だからやっぱりこう体をね歪み直すっていうのはいろいろこう健康面にとっていいみたいですね、
はいはい、
うん、
確かにそうでしょうね、
はい、
何かとそうやと思います、
うん、
僕もね朝起きたりするでしょ、
はい、
寝てて起きた時に、
うん、
ちょっとねカクッカクッてなるとこがあるんですよ。
ほうほうほうほう、
それは
痛くて、
え、
痛くて、
いや痛くてじゃなくて、うん、伸びるっていう感じ。
あー、そうなんや、
だから元に戻るっていう感じなんですよね、
はいはいはいはい、なんかこう超合金ロボがガキンガキンみたいな感じかな。
まあまあね、長時間、
うん、
もまあ同じ姿勢でなんか作業してたとするでしょ、
ね、ちょっとこうギシギシした感じだね、
うん、ただちょっともうだるいな、か、肩痛いなとか思ってたのが、うん、寝て起きた時にねその辺のところがカクンってこうちょっと入ったような感じになって気持ちよく肩一からやれるみたいな。
そうですね、うん、
ちょっと同じでしょうね。
人間の体ってこう自分自身で調整できない部分ってあるじゃないですか、
はいはい、
まっすぐ歩いてる自分でも実はまっすぐじゃないとかね。
ですよね。
立ってても体どっちかに傾いてるとか、
はいはい、
どうしてもあるみたいなんで。
ですよね、
うん、人に調整してもらって直すっていうのもいいんじゃないかなって思いましたね。
うん、
でだいぶ顔のリフトアップもしてきましたから。
ああ、大して変わらないな気がするけどな。
そんなことない、もう3日以上経ってるから落ちたよね。
まあまあ大丈夫だから、そういうことは続きましょうかね、
はい、残念やな、やった当初はめっちゃ上がってて、
ね、なるほどね、まあ、僕的にはそんなに変わってない気がするんですけども。
おかしいですね、だいぶ上がったつもりだったんですけどね、
はい、はい、
ぜひあの顔ヨガ皆さん体験してみていただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、さあそしてまた話は変わりますけれども、うん、あのまあ、ここでねいろいろ、うん、まあ、これもネットラジオということで、
はい、
デジタルの話はいろいろしておりますが、
うん、
悩んだ末に、はい、私買ってしまいました。
何をですか？
iPad。
ああ、いいでしょう。
いいですね。まだでもあの昨日買ったばっかりなんで、
はい、
まだそんなにあのガシガシ使ってるわけではないんですけれども、もともとねあの違うタイプのタブレットを私持ってたんですよ。
はいはい、
ですけどそれと比べてやっぱりまあ時代的なね、うん、2年ほど経ってるのもあるし、
うん、
進化もしてますし、うん、やっぱ違うね。
ですよね。
早いしね、
うん、
綺麗しね、うん、いやなんやこれっていうぐらい軽いしね。
ですよね。
すごいね、
うんうん、本当に良くなってきてますよね。
そうですね。
まあね、僕先日も言ったかもしれませんけども、
はい、
やっぱりね iPad とね、
うん、
Android はね大人と子供の差ぐらいある。
あー、そうなんや、
うん、だから小学生が Android なら、
うん、
iPad は高校生ね、
お
っていうぐらいの差があると思う。
もうちょっとしてきた大学生と中学生ぐらいなのかな。
なんだやろ、
うん、成長してくるのかな。
Android がどこまで成長するかが分かんないんですけどね。
いつまでだってもその6年は変えられへんのかもしれへんね。
ある意味ね、うん、防水機能とかね、
はい、
あのテレビとか見れるっていう部分では、うんうんうん、Android は上なんですよ。
そうですね、うん、
せやけど何かとネットに関して使うとかこう処理する能力っていうのは、うん、iPad がすごいですね。
なんかこうなんていうのかな、人間工学的にこれしたいっていう時にサクッとできるのが、うん、まあ、iTunes だったり iPhone だったりっていうイメージは、はい、iTunes とかね iPad だったりっていうイメージはあるのはありますね、
うん
うん、
ですよね。
そうですね。
だからね本当使えば使うほど面白いかなとは思いますけどね、
うん、そうですよね、うん。なんかまだねその iPad 自体、あの iPhone はもともと持ってたので、
はい、
iPhone じゃなくて iPad だからできることっていうのを
ですね
何かやってみたいなっていう気はしますね、
はいはいはい、
あの私の知り合いの先輩のね、あの高校時代の先輩の方が、
うん、
今 iPad などのそのタブレットの使い方の講師をされてる方がいらっしゃいまして、
はい、
その方の講演をねちょっと聞いたことがあるんですけれども、うん、あの iPad を使って今カメラついてるじゃないですか、
はい、
あれで簡単にこう動画を撮るんですね。
ですね。
でそれでこう映像をつないで、
うん、
なんか本当普通に軽く簡単にこう動画映像というかな、
はいはい、
編集ができたりするんですよ、
はい、
ちょっとそれねやってみたいなと思いましたね。
あ、いいですよね、
うん、
まあ、だからある意味ネットラジオだけではなくて、
はい、
ネットテレビまで
は
制作しようものはできるかもしれませんね、
うん、でも私きっと後ろ姿や
る、ね、なるほどね、意味ないや
ん、うん、動かへんけどね、
はい、まあいろいろ駆使してみてください。
そうですね、
い
ろいろ活用したいと思います。
はい、
さあそれではここで1曲お届けしたいと思います。先週もね聞いていただきましたエンヤトット一座さんから、今日はこの曲聞いていただきましょう。ホームセンターへ行こう。
ラランラリンラリンラランラリンランラランラリンラリンラランラリンランラランラリンラリンラランラリンランホームセンターへ行くんだ。仕事終わってルンルルンルン早く終わってルンルルンルン明日は休みルンルルンルンホームセンターへ行くんだ。そこは毎日がバザール何も買わずにひととき遊んで過ごす 行くんだ。そこは毎日が毎日
エイヤとトイツラでホームセンターへ行こう聞いていただきました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマはスーツ。
スーツね、
うん、
まあ写真なんですけどね。
はい、
まあ、僕の持っている中で、
うん、
まあ、ちょっと色をついてるかなっていう中の写真を撮ってみたんですけども、
これグレーのね、ちょっと落ち着いた感じですよね。
そうですね、
うん、
もうちょっとグリーンっぽいんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
実際ね、ちょっとグリーンっぽい色やねんけども、
うん、
写真に撮るとグレーっぽくも
見え
るという感じなんですけども、
はいはい、
3つボタンでね、
うん、
もう僕背低いからね、
はい、
ちょっと V ゾーンがちょっと締まった感じの方がいいなって思って、
ほうほうほうほう、
このスーツを選んだわけですけどね、
うん、
まあ、ちょっともう冬物になってますけども。
そうですね、
うん、
でもちなみにこのスーツって着たんいつ、
うん、
いつ頃、最近。
いや、そんなことないですよ。もう何十年も前から持ってるスーツですけど ね、
まあ、マットさんのスーツ姿っていうのが全くイメージがないからね。
あ、ほとんど着ないです ね。あの、以前はね、営業とか回るときにスーツ毎日着てたんでね、
うん、はいはい、
結構持ってるというか、まあ、うん、スーツはスーツであるんですよ、
はい、
で結構着てたわけなんですけども、
うん、
今はもうほとんどスーツを着ることがないというか。
そうやね、
うん、
ちょっとあの、もしスーツ着てたら私びっくりするわ。
なんでやねん、
どうしたん、何があったんみたいな感じになるけどね。
あの、ちゃんと持ってるんですよ。
そうでしょうね、
ただ着ないというだけでね。
あ、そうだね、着る機会がねっていう。
そうそうそうそう、うん、動きがね、ちょっと動きにくいっていうの
もね、まあ、制限されますよね。
そうそうそう、
どうしてもね、
汚れたりもね、
うん、
するのもっていうのがあってね。
はい、
まあ、そういうこと、僕あんまりね、汚れるのも気にせずスーツで過ごしてた方なんですよ。
無頓着にいてたんですね、
うん、だからね、地べたも座ったりね、
うん、
ほんでするんですけど、たまにね、こうシワを気にしてる人とかね、
いらっしゃいますね、
いるんですよね。それを見るとね、今度は家にいときやって思うんですよね。
まあね、でもなんかこうスーツが、今あんま言いませんけど、一丁羅っていう昔を言うたじゃないですか、
はいはい、
だからそれがいい服みたいな感じのイメージの方もいらっしゃるから、
あ、なるほど、
汚したあかんでとかね。
なるほど、
そういう感じでなってんのかもしれませんし、
まあまあね、
うん、
だけどね、仕事で着るようになるとね、
はい、
なんていうかな、こう普段着になってしまう。
まあそうですね、私なんかもうずっとね、 OL をしてたんで、
うん、
スーツ姿の方よく見ますけど、
はい、
夏場なんかね、もうほんまスーツびっちゃびちゃになるぐらい汗かいてはる方とかね。
そうなんですよ、
あんな高いスーツやったら大変やろなとか思いながら見ますよね、うん、
だから今はね、クールビズとか言うてね、
はい、
ポロシャツなんかででも仕事出勤したりね、
うん、
仕事もしてますけども、
それでもね、お客さんいてはるとかやと難しいですからね。
いや、だからそのね、うん、風習がおかしいと思うんですよ。
まあ日本ならではやね、
うん、なんかもうスーツ上着着て、
うん、
ネクタイもちゃんと締めてみたいな、
ね、まあ、それがマナーやっていう風に言われてますからね。
だってね、もう昔は着物やったわけでしょ。
あ、じゃあもう着物にしちゃえばいいねんな。
っていうかね、着物やった国がね、
うん、
スーツのマナーっておかしいと思いません、
うん、まあちょっとなんていうか、日本のその季節的なものを考えても、
うん、
夏場にスーツはね、
ですよね、
なかなか大変ですよね。
どうなんやろ、うん、それは誰が決めて、どんな偉い人やねんって僕は思うわけですよね。
そうですね、
うん、まあ、マナーっていうのもどこまでが正しいのかどうかっていうかね、
わかんないですけどね、
うん、
はい、またそれも時代によって変わってくるのかもしれませんね。
そうですよね、
はい、それではメッセージいただきました、ご紹介していきましょう、
はい、
まずは腰元さんからいただいてます、
はい、
うちの職場にスーツのことを背広という方がおられます。
言いますね、
うん、え、背広と聞き返すと、
うん、
あ、スーツねと少し恥ずかしそうにつぶやかれました、
はいはい、
まあどっちでもいいのですが、
うん、
最近は背広ってあんまり聞かなくなったような気がします、
はい、
時代によって同じものでも呼び方が変わってしまうものってありますよね。
あ、
たまにじいちゃんばあちゃんの話を子供に通訳することがあります、
はい、
ものだけじゃなく言葉も変わっていくのねということですね。
うん、まあ、せやけどね、僕のイメージではね、
はい、
背広っていうのは、
うん、
ブレザーなんですよ、ジャケット
上着ね、
うん
うんうん、
を背広って言ってたと思う、
ね、確かに上下になるとスーツって感じですよね。
そうそうそう、うん、っていう風な感じはあるんですけども、
はい、
まあせやけど時代によってはね、そういう風に捉えてる方もおられる、
いらっしゃいますよね、
うん、まあせやけど言い方がいろいろですね。
そうですよね、
最近ではね、
はい、
セットアップって、
はいはい、
いう言い方もするんですけども、
うんうんうん、
スーツでね、
うん、
ズボンだけ、
はい、
上着だけって売ってるのを
単品、
うん、こうセットアップでこう別々に選んでセットするんですよ。
あ、 それをセットアップっていうの、う
ん、で同じ色で同じ生地で売ってるから、うん、結局はスーツなんですよ。
はははは。でも自分で選べるっていうこと。
そうそうそう。だからそういう風にしてセットアップっていう、まあ、セットアップスーツっていうかな。
女性のまたセットアップとちょっと違うかな。
あ、
うん、女性の場合はもうある程度こうセットになってるものが出てることが多いですけれどもね。
ああ、なるほどね、うん、まあ本当に だから大体スーツでまず買うんですけども、スーツっていうか上下とも同じのを買うんですけども、はいはい、そこにズボンだけ違うのを買うとかね、
はいはい、
そういう風な感じで売ってるんですよね。
なんかたまにね、その男性でもスーツに慣れてない方いらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
あのたくさん5種類を持っていてちょっとしたおしゃれで、うん、少し上と下変えてこられる方とかいらっしゃるんですけど、はいはい、慣れてない方って、まあ、上下揃ってるのは全然問題ないんですよ、
うん、
たまにこう違うの着てくると、うん、あんた着んの間違えたんちゃうっていう方がいるんですねなんか微妙にそれ合わへんやろみたいなね、
ありますね、
うん、
あの生地の素材とね、
そうそうそうそう、
あと微妙なトーン、
うん、
色のトーンね、
あとあの柄ね、うん、なんか妙な上が細かいチェックやの下がなんか大きなチェックやったりとかちゃうやろみたいなね、
それはおばちゃんのチェックオンチェック
と一緒、うん、それはなんやろみたいなどっかがたまにあるんですよ、
はいはいはい、
うん、いやおしゃれって変わってんのかなと思いつつ、うん、いやちゃうやろなと思ったりする時ありますね。
まあね、それは難しいとこですね。
うん、
着る人が変わればまたかっこよかったりするんですよ、ね、
かもしれませんね。もしかしたらこうモデルみたいな方が着たら、うん、おしゃれと思うのかもしれませんけど、そうそうそうそう、うん、まあ一般男性はね、もう私はもう揃いのスーツ着といてくれる方がいいですけど ね、
うん、そこは難しいですね。
そうですね、
確かに、
はい、おしゃれってなかなか奥が深いなと思います。
橋本
さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ続いてはひまわりさんからいただきました、
はい、
よく〇〇フェチって言いますが、うん、私はスーツフェチ、
はい、言ってますね。
私服姿よりビシッとネクタイを締めているスーツ姿の方が素敵だなって思います、
うん、なるほど、
あと飲みに行くときにちょっと緩めてるネクタイ姿とかもいいですよね。
あ、はいはいはい、
でも夏場は暑い中スーツ姿で いなきゃいけない男性って大変だなと思いますね。
あ、ですよ ね、
ねえ、
だから本当に、うん、まあ、さっきも言いましたけどね、はい、クールビズやねんから、
うん、
なんでスーツ着やなあかんやろと、
まあ、でもねクールビズって、まあ、夏場ね言って、うん、それこそ観光庁、まあね、あの政治家の方なんかもされてますけど、
はい、
あの慣れてない本当にこれもそうなの、慣れてない方がするとね、
うん、
単なるゴルフウェアなんですよね
わかるわかる
わかる、なんやねそれちゃうでみたいな感じのね、はいはいはい、だからもういっそのことアロハ着てくれって思う時もあるもんね。
あ、なるほどね、
うん、
アロハ あの役場のとこも暑いじゃないですか。そうそうそう、
ありますね、夏場になるとね、
うん、あれも慣れてない人は、うん、何そのシャツっていう
パジャマみたいなのはあるよね。
ありますよね、
ありますあります。
本当着こなしって大事かなって思いますよ ね、
ね、本当にね、うん、
だから、まあ、スーツにしても慣れてなかったらおかしいし、
はい、
ポロシャツも慣れてなかったらおかしいしみたいなね、まあ本当着こなして難しいよね。
そうですよね。だからあのね、あの会社とかに行ってると、
はい、
男性のスーツ姿、まあ、基本的にほぼ同じなんですよ、私らなんかから見ると、
はい、
まあ、ちょっとしたこう襟の形いろいろあると思うんですよ、流行りとか、
はい、うん、
でも私らが見てて違いとしてはっきり分かんないので、うん、やっぱりネクタイとシャツの色なんですよね。
あ、なるほどね、
うん、だからなんかカラーシャツを着てるだけでちょっとおしゃれに感じてしまうっていう、そのおしゃれ度の低さ、
あ
っていうのとかね、あ、あの、はいはい、今日は黄色いカラーシャツを着て珍しいな、まあ、私なんか金融系なんで、
はい、
あまりこう色シャツを着る方がいないんですよ。
ですね、
はい、だからねちょっとカラーシャツを着てるとおしゃれやなって思ったりとかしますね。
難しいとこやねそれ。
ねえ、だからまあ業種によってもね、そのお仕事によっても違うのかなっていうのもありますし、
はいはい、
スーツ一つ取ってもダブルだったりシングルやったりとかね、
ですね、
いうのもありますもんね、うん、
まあその年の流行りとかね、
あるよね、
あったりね、
バブルの時なんか肩パッド思いっきり履いてたからね。
はー、最近そうからね、ストライプのスーツ多いですよね。
縦のほうほうほうほう、う
ん、ストライプで何らかのストライプが入ってるみたいな、
うん、そうやってもう完全にストライプって分かるようなスーツなんですか。
いや、分かるものもあれば分からないストライプ、
うん、あ、なんか地模様的にちっちゃく目を寄せてみたらストライプっていうのが分かるのか、
あの目の折り方、生地の折り方でストライプになってたり、
縦糸横糸違ってんのかな、は
い、
そしたら
そういうのもあるんか知らんけどね、
へ、面白いですね。
ちょっとでもこう結構すっきり見えるっていうか、
はいはいはいはい、
スラッと見えるようにということで、
お
のラインがあるみたいですね。
だからね、男性のおしゃれってね、うん、なんかこうさりげないというか、
うん、
ある意味分かれへんとかあるじゃないですか。
それはどうかな。
いやだからね、男性は分かってはるの、女性、私なんかもあんま知らないせいやと思うんですけど、
はい、
女性ってそれこそ服の色とかね、うん、形とかね、分かりやすいおしゃれをする方が多いでしょ。
あ、
男性ってそれこそ生地だったりとか、
はい、
素材だったりとか、うん、まあ、ちょっとしたこうなんていうのかな、形の違いやったりとか、
はい、
分かれへんでみたいな時はあるよね。
あ、そうな
ん、うん、
もうそこはねこだわりかなとは思うんですよね。
そうよね、まあ、だからスーツって言っても一概にはね一括りできないのかもしれませんね。
まあね、同じ服着てても全然違うからね。
そうですね、
おしゃれな人と、
うん、
ただ着てる人は。
ああ、そっか、うん、ちなみにね、その次のメッセージ、その昔さんはその流行りについて書いてくださってるんでちょっとご紹介しますね、
はい。
スーツにも流行りがあるみたいで、
うん、
今年の流行って言われるけど、本当におしゃれな人はこだわりを持って気に入った自分のスタイルに合ったスーツを選んでいるよね。
なるほど。
難しいのは、うん、無頓着で同じようなスーツを着ている人とこだわって着ている人の違いだよね、
うん、なるほど。
スーツの襟の大きさやシャツの襟の大きさで、うん、ネクタイの太さや結び方を変えている人はおしゃれだけど、
うん、
ネクタイの結び方がいつも同じってどうなんだろうね、
はいはいはい、
やっぱりスーツは顔の大きさや顔立ちによって考えないとね。ネクタイやノーネクタイでも V ゾーンにこだわってる人はおしゃれだよね、うん、というふうなメッセージなんですけど。
確かにね。
いや、私これ読んでびっくりしました。ネクタイの結び方って変えれるんやと思って。
あのね、
うん、
僕が知ってるだけで3通りあるんです
よ。そんなあるの。
はい。
だってこうなんていうか三角っぽいネクタイ、あの結ぶとこでしょ、
はいはい、
下にこうピローンとこう、
そうそうそう、
出るでしょ。
あの三角がね、
うん、
大きくなったり小さくなったりできるんですよ。
あ、キュッとこう締めるとかそういうことなのかな。
でネクタイもね、うん、そのねこうちょっと太くなっていくところがね、
はい、
早いやつと遅いやつがあるんですね。
全然分かれへん。
それによって三角が大きくなったり小さくなったりするわけですよね。
はははは。
だからシャツの襟がね、
うん、
まあ、小さめのシャツのシャツとかってあるわけですよ、
はい、ありますね、
うん、それをしてるときに、うん、大きなね、くくり方してたらネクタイだけが
ボコってなって見え
るとか
のもあって
、で、だいたいですね、こう開いてる襟っていうのが、
はい、
まあ、ダブルとかで開いてる襟を着て大きく結ぶっていうのはあるんですけども、うん、
はい、
襟のシュッとしたコラスーツとか言うんですけども、もう襟が小さいスーツでね、
うん、
襟の大きいシャツを着るとまた目立ちすぎる。
あ、バランスやね。
そうそうそう
そう。
だから、シャツの襟もちょっと小さくなる。ネクタイも細いネクタイにするとか、ね。
めんどくさいね。
いやいやいや、めんどくさくないですよ。
まあ、男性はでも言うてもね、その部分ぐらいやもんね、おしゃれというか、その変え違いを出せる部分っていうのはね。
いや、もっと他にいっぱいあるんですよ。
あるや。
いっぱいありますよ。だって、後ろの割れ方がセンターもあれば、はい、サイドもあるし、
あ、そうか。
で、タック、ズボンのタックがあれば、うん、ないものもあるし、
そうかそうか。
もういろいろ無数にありますよ。
あ、じゃあまあ、やっぱ女性とは違うね、それぞれね。
うん、なるほどね。
面白いですね。
まあ、まあ、その辺は
こだわり
です
かね。だからその辺深くこうスーツのことを知っていくと、
はい、
面白いのかもしれませんね。
そうですよね。
はい、はい。ということで、その昔さんもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは来週のメッセージ決めていきます。
はい、
職場、じいちゃんばあちゃん、
うん、
フェチ、ネクタイ、夏場、
うん、
おしゃれ、こだわり、シャツ、顔、流行。
ああ、まあこだわりといきたいところですけども、
うん、
シャツどうですか。
シャツ、
うん、
あら、今回のスーツとちょっと似てるけれども、
まあまあ、うん、そんなシャツだけじゃなくて、
はい、
T シャツもあるし。
あ、確かにね、
うん
うん、
まあいろんなシャツがあると思うんですよ。
はい、
その辺のこだわり的なシャツをやってみたいと思います。
じゃあ流行りについてもぜひとも皆さんからこれがええよというのがあればね、
はい、
教えていただきたいなと思います。ということで来週のテーマはシャツでお届けいたします。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。バイバイ。バイバイ。それでは最後の曲はブレンディで電話しても議会。君に